それでは2020年5月17日の主日礼拝をただいまから開いてまいります。可能な方はご起立いただいて、前奏のうちに心を整える時間を持ちたいと思います。の御言葉。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、3A を賛美いたします。新生活60番雨筋こぞりてを賛美いたしましょう。60番です。主の祈りは、新聖歌の、826ページに、記載がありますので、そちらも、ご参照いただければと思います。主の祈り。
天にまさします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものながらなり。アーメン。
それでは、司会者が一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今朝この週の初めの日にあなたを礼拝できます、この時を心から感謝をいたします。すぐで1週間の間もあなたが私たちを支えて、ここまで導いてくださったことを感謝をいたします。今からの時、どうぞあなたを心から霊と誠を持って礼拝をお捧げできるように、私たちの心を整えてくださるようにお願いいたします。 まだ世界中では多くの方々が新型コロナウイルスのために苦しみにあり、心を砕いていることだと思いますけれども、どうぞあなたがこのことをもって俺たちに何を語っておられるのか、どうぞあなたがその御心を教えてくださるように、また今苦しみのある方にあってはあなたからの助けとまた励ましがあることを心からお願いいたします。今日は、黒田先生をこの場にお迎えしての礼拝を心から感謝をいたします。先生を通してあなたの御言葉が大胆に語られ述べ伝えられていきますようにお願いいたします。私たちの耳を開いてくださり、御言葉をよく聞き、また応答することができるように導いてください。この時を、共に同じく礼拝をしている方、また時間は異なれども、インターネットで見ておられる方や、それぞれの家庭での個人での礼拝をしている方、それぞれにあなたの守りと祝福がありますことをお願いいたします。この時を御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。それでは、賛美をいたします。新聖歌の、108番、丘に立てる荒削りの賛美します。108番です。
Thank you.
それでは、私たちの信仰告白であります使徒信条を、唱和したいと思います。こちらも、先ほどの、主の祈りの上の箇所826ページに記載がありますので、こちらもご参照ください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢よりたらびて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは、今月の歌を賛美いたします。聖歌の、397番陶器国屋という曲です。聖歌の、397番陶器国屋賛美します。
Oh,
それでは、本日の礼拝説教の聖書の箇所を共に開きたいと思います。聖書の箇所は新約聖書の使徒の働き一章1から14節です。新約聖書で、言いますと、2017年版では232ページになります。使徒の働きの1章1節から14節までです。それではお読みいたします。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、人たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると、泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、フィリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆、者たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。それでは、神を体験すると題して、久保田先生よりメッセージを取りいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。いつもですとここで皆さんとご一緒に、もうちょっと大きな声で ご挨拶できるわけですけれども、スクリーンの向こうというんでしょうか、スマホの向こうでご挨拶してくださっている皆さんもおられると思いますけれども、お元気でいらっしゃいますか？お変わりありませんか？まだ本当に私たちの人生の中には思いがけないことが起こります。まあ、今回のこのコロナ、新型のコロナウイルスの脅威ということもそうですし、北の教会の皆さんにとっては無牧の経験というのもそうかもしれません。で、普通はまあとんでもないことだから早く元に戻ろうというふうに私たちは一生懸命頑張るんです。で、それも大事なことです。でも、ある本を読んでた時に、思いがけないことというのは神様が私たちにくださった恵みの覗き穴のようなものだ。だから穴が開いたのを一生懸命蓋するっていうことに一生懸命なるだけではなくて、その穴がなければ見えない世界があるから、しっかりその穴から見るべきものを見た上でそれを通り越えるということは大事なことだというふうに書かれていました。コロナウイルスの大変さの中で私たちは一体何を見てるでしょうか。あるいはこの無牧という体験の中で私たちは何か大事なものが見えるんじゃないでしょうか。覗き穴にしっかり目をつけて大切なものを見落とさないようにしたいものだと思います。そこで今回から第3の日曜日は私がお邪魔して皆さんとご一緒に礼拝できるようにしていただいたということで、楽しみにしていますが、今のところわからないんですが、どういうふうにこの第3週を過ごしたらいいかなっていうことを考えていました。そこで、シリーズのように神を体験するというシリーズで、始めていったらどうだろう。まだ全然1回目、次のペンテコステも来るようにということですので、その2回の分は分かっているんですが、そのから先はまだ全然分かってないんですけれども、こういうふうな経験の中で神を体験することができるということをご一緒に自分の経験とさせていただいたらというふうに思っています。で、そこで、今朝は先ほど読んでいただいた使徒の働きの最初の部分をこの開いていきたいと思うんですが、このところから3つの点を見たいと思うんです。まず第1は、神様が成長させてくださる、いろんな経験を通して神様が成長させてくださる、だから心配無用ということですね。で、第2はその成長というのは何を通してくるか、失敗を通してくるんだということが2番目。そして3番目はその失敗を通して成長するための鍵は、神様の約束、聖書の言葉をしっかりと握ってそこに留まり続けるということ、この3つを今日は見てみたいと思うんですが、まず神様が私たちを成長させてくださるということですよね。で、この時の弟子たちのことを思い出していただきたいと思うんですが、彼らはこの40日ほど前に自分たちの見ている前でイエス様は十字架にかけられて生き絶えてしまわれた。そして絶望の3日間を彼らは過ごしたわけです。誰一人イエス様のおっしゃって3日目によみがえるという約束を、十字架にかかって苦しみ死ぬけれども3日目によみがえるというイエス様の言葉を誰も思い出しなかった、思い出しはしなかった。しかしイエス様は約束通り3日目によみがえられて、弟子たちは悲しみのどん底から喜びと驚きの絶頂へと引き上げられたわけです。 そしてそれから40日経って、ここのところにありましたように3節、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに示された、今日はそういう出来事の中で起こったことをご一緒に見直してみたいと思うんです、この時のこの人々はどんな状態だったと思われますか。13節のところを見ますと、弟子のリストが出てまいります。ずっと読むと11人しかない。イエス様を裏切ったユダの名前はここに見られないわけです。でも十二使徒というと、私たちはもう本当に私たちのこのお手本のような、そういうこの大使徒たちを考えるわけですけれども、大使徒ペテロも初めから大使徒であったわけではありませんでした。彼はガリラヤ湖で網を打っていた漁師であり、イエス様に声をかけられていろんな経験を通りました。そしてだんだん自分はイエス様の弟子のようになり、つもりになり、そして周りからもペテロさん、ペテロさんと言われて、このイエス様の弟子のある意味で自分はリーダー格だとまで思っていたと、そういうところでした。しかし彼は一番肝心な時に、こともあろうにイエス様から予告されていたにもかかわらず、自分の口で自分はイエスの弟子ではないと言ってしまった。イエスではの弟子ではない、そんなイエスなんて知らん、知らんちゅうに、なんていうような調子で否定してしまったわけです。取り返しがつかない、もうどうしようもないところに来てしまいました。しかしこのペテロがやがて手紙を書く使徒ペテロになったわけです。その手紙の中の一節をご一緒に見たいと思うんですが、彼が書いた手紙の中で5章の10節を見ていただきたいと思います。私はこのイスラエルに何度かこの行かせていただいたんですが、ある時この3週間ぐらい、このエルサレムにあるこのバイブルインスティテュートっていうアメリカのこの団体が主催して、今も続いてると思うんですが、聖書の勉強会をやってる時にところへ行かしてもらったんですね。で1日聖書をずっと読んで、旧約聖書からずっと読んで、そしてそこで勉強したことをあと2日かけてバスで走って回るというような、本当に楽しかったですね。でその時に教えてくださった先生が、この聖書の箇所をあのガリラヤ湖のイエス様を弟子が裏切った箇所で話してくれたんです。本当にもう感動しました。でこのところを読みますと、ちょっと読んでみましょう。10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。これはペテロが自分の信仰の破れかぶれのところ、いろんなところを思い返しながら手紙の中で書いて、その読んでいる人たちを励ましているわけです。でこの中でその先生がおっしゃったのは、この固く立たせという言葉は漁師の言葉だ。でちょうどペテロがヤコブやヨハネ、アンデレと一緒にイエス様に来なさいというふうに招かれた時に何をしていたか、網を繕っていたとか書いてありますね。でその言葉と同じ言葉がここに使われている。つまり漁師は漁に出て そして漁が終わった時に網をチェックする。網が破れていたら使い物にならないから、一針一針縫って次の漁に準備をする。ちょうどそのようにイエス様は、漁師が破れた網の繕いをするように、私の失敗やらいろんな足りないところをイエス様はことあるごとに一針一針縫ってくださって、私を今日の私にしてくださった。だから彼は言うわけです。この私たちにはいろいろな苦しむこともあるだろうけれども、大丈夫だ。破れるごとにイエス様は一針一針縫ってくださる。そして次の漁に備えて強くし不動のものとしてくださる。だからこの七節のところに戻りますと、彼は言うんです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。どうしてですか？これはもともとイエス様の約束だったわけです。イエス様が弟子たちに、私についてきなさいとこうおっしゃった時には、人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃいました。招いてくださったイエス様ご自身が責任を取って、私があなた方を漁師に、人間を取る漁師にしてあげる。彼らに必要なことはついてくるということだったわけです。私たちは失敗が気になります。しかし失敗にこだわることがよくありますけれども、イエス様は失敗よりも失敗を通して、あるいは大変な経験を通して成長するあなたに目を向けていらっしゃるわけです。あの3回イエス様を知らないというふうに、言うと言われた時に、イエス様はすでにおっしゃってたわけです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様が見ていらっしゃるのは、大変さの中でもうダメやとか、あれはどないすんねん、これはどないすんねん、どうしたらええねん、なんでこんなことになったんやねん、そういうようなことで現実でバタバタする私たちをイエス様は見てらっしゃらないわけです。そういうところを通り越えて、私たちがしっかり立って神様は素晴らしいと言って喜び歩いているところの私たちを見ていらっしゃるわけです。ペテロはそういう経験を通してここの十二使徒の中に名を連ねていったわけです。だから私たちも今コロナの大変さ、無僕の大変さ、あるいは皆さんのそういうことではない、もっとご自分の経験の中の大変さの中にいらっしゃるかもわからないですけれども、イエス様はご一緒なんですよね。そして分かってる、私も一緒にいる、そう言ってくださ、言ってくださって私たちを成長させようとしてくださるわけで、だから大変さの中にいても心配無用なんですよね。主も共にいてくださるからです。そして第二の弟子たちは失敗を通して成長したっていうわけですよね。皆さんどんな失敗したことありますか？それで成長しましたか？私も失敗はいっぱいありますね。例えば飛行機に乗り遅れる、何回乗り遅れたか分かれへんというほどじゃないですけども、もう何回かあります。国際線で乗り遅れた時は大変でした。もう話してたら長くなるので言いませんけれども、本当に大変でした。でも私は牧師になってから失敗したこともあります。私は北の教会来るのが嫌いなんですね。なんで嫌いかというと、この隣との間を見るのが心が痛いんですよ。今日も後ろまで行って見てきました。本当に牧師になって初めて開拓をして、 もう夢中になってこの北の開拓をしたわけで、そしてその時はこんな何にも立てなかったんですよ。広々してたんで、だからそのことをあんまり気にならない、自分たちの経済的に許す範囲で目いっぱいの土地を買ったつもりだったんです。で隣そのうちで思ってたんですよね。とにかくやがて来てみると隣に家が建ってました。じゃあもうそれ以来来たくるのは嫌いですね。心が痛むんですよね。なんてあの時どんな無理をしててもなんでやっとかなかったんや、いつも思います。でも弟子たちの失敗はそれ以上に大変でしたね。彼らはイエス様が十字架にかけられて死に三日目によみがえるということで、少なくとも三度イエス様からそのことを聞かされていたにもかかわらず、誰も信じなかった、誰も思い出しもしなかった。弟子たちだけではない、イエス様を愛していた婦人たちさえ誰一人イエス様の約束の言葉を思い出さなかったわけです。その結果3日目日曜日の朝、婦人たちは墓へ急ぎました。イエス様の遺体の世話をするためでした。ところが墓は空っぽでした。びっくりした彼らは弟子たちに大急ぎで行って報告するわけです。弟子たちはそんなバカなことがあるかということで墓へ急ぎました。でも婦人たちの言った通りでした。だから遺体を包んだ布がある位置まで確認してながら、彼らはやっぱり誰かが持っていたに違いない、そう思ったわけです。空の墓、それは何ですか。空の墓っていうのは喜ぶ材料ですよね。イエス様の約束は本当に実現したということで飛び上がって喜ぶ、その現場にいながら彼らは恐れで震えたわけで、迷って戸惑ったわけです。自分たちの仲間のところへ帰って戸を立てて、その中で震えていたわけです。彼らの一番大きな失敗は何ですか。イエス様の言葉をしっかり聞かなかったことです。聞いていたのに信じなかったことです。もしイエス様の言葉をしっかり聞いて信じていたらどうですか。もちろんイエス様が十字架につけられて苦しまれる姿を見て彼らの心は潰れたでしょう。息をあっけなく引き取ってしまわれたイエス様を見て本当にどうにもならない思いで潰されるようになったでしょうね。しかし息を引き取ってしまわれたらどうですか。もし約束を思い出したら3日目によみがえる、息を引き取られたらそれから3日目を彼らは期待することができたわけですよね。しかし彼らは喜びの準備をするのではなくて、恐れと戸惑いの中で3日間を過ごし、行ってなお恐れ続けたわけです。だから私たちには本当に大事なことは、イエス様のお言葉を本気で聞いて、それを忘れないで現実の中に思いを新たにしていくことですよね。聖書の言葉を信じ、そしてそれを握り続ける。彼らは大失敗をしてその中で学んだわけです。最後にその約束にとどまったのが実は今日の聖書の箇所なんですよね。まあとにかく世の中生きるっていうことはただでさえ大変ですよね。漱石の言葉に、地に働けば角が立つ、情に差を刺せば流される、意地を通せば窮屈だとかく、人の世は住みにくい、その中でクリスチャンとして生きようとするんですから、この住みにくいことの二乗ですよね。とにかくやりにくいことはいっぱいあるわけです。
この時の弟子たちがそうでした。彼らは一章の四節のところで、使徒たちと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。これを彼らはイエス様から語られました。でも彼らは学んだわけです。あの3日目によみがえるいうことはなんであの時聞いた時にちゃんと心に刻まなかったんや。彼らは40日間イエス様と一緒に過ごしながらことあるごとにあの約束を思い出してたらこんなことにならなかったのにずっと思ったわけですよね。だから今度この約束言葉を聞いた時に今度は本気で聞いたわけです。これは決して簡単なことじゃないですよ。エルサレムを離れないでというのは大変ですよね。イエス様が十字架につけられてたその場所です。そして彼らはイエス様の弟子です。だからいつ自分たちに危険が及んでくるかわからない。で、間もなくというふうに書いてあります。間もなく、で間もなくというのはどのぐらいなのかわからないですよね。しかも一番大事なことは聖霊によるバプテスマを受けられる。彼らにとってみればですね、3年がかりでようやくナザレの大工ヨセフの息子イエスが救い主だということがこの3日間を通して本当に分かったわけですよ。あのイエス様が救い主だ。で、今度はもう一人の助け主である聖霊が来られる。でも聖霊とはどんなお方か分からなかったわけです。この時の彼らはどうしたか、2章の1節のところを見ますと五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまった。すると聖霊に彼らは聖霊に皆が聖霊に満たされ御霊が語らされるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたというんですよね。五旬節というのはご存知の通り過越の祭りから50日目です。40日目までイエス様がご一緒くださったわけです。そしてエルサレムを離れないで約束を待てと言われたので彼らは10日待ったんです。10日間待ったんではなくて待ち続けていたら10日目にことが起こったわけです。今まで経験したことのない出来事でした。彼らは聖霊がおいでになるのを待ち望んでいたので分かったんですよね。これだ。聖書の言葉を信じて期待していると神様が働いてくださることが分かるんですよね。聖書の言葉をまともに受けて信じてその言葉を握って期待していると神様がどういうふうに働いてくださるか分かる。ある時、この東の教会の岡田さんってご存知の方がいらっしゃると思うんですが、岡田さんがこんなことをおっしゃったんですね。もう昔のことで、先生、神様は祈りを聞いてくださって昨日お天気にしてくれました。まあ天気なんて、まあ、昨日は天気は当たり前やんとこう思います。でも彼女にとっては本当にその日天気でないと困ることがあったんで一生懸命祈ったからその天気見たら神様の祈りを聞いてくださったと天気は見えるわけですよね。私たちもそうだと思います。いろんな現実が起こります。展開していきます。しかしある人から見たらたまたま起こったことかもしれない、とんでもないことかもしれない。しかし御言葉を信じて祈っている者には神の御業であるかどうかっていうのが分かるんですよね。 皆さんこれご覧になったことあります？これ私今度はこの岸和田に帰ってきて、見てたらこういうエリコ伝道の記録っていうのが出されたんだなっていうのを見て、そしてバラバラと読んでみました。するとこんなことが書いてありました。1976年姉妹教会として、自立、北の教会が自立した時のことがこういうふうにまとめられていました。3月末には第二期エリコ街道献金300万のうち最後の週でなお60万不足していたのが60万円も上回って満たされるという祝福に預かり、全員して心新たに感謝と喜びを主に捧げました。私この時のことを思い出すんですね。とにかく300万、もう3月に入ってんのに会計の方から60万先生まだ足りません。で6人の委員が集まってこの街道がもう出来上がる時でしただったと思うんですけれども、祈りました。どうしようということになったわけです。でもう一回皆さんに60万足りないというふうに訴えましょうか、それとも3月末っていうのを少し期間を延長しましょうか、で今年はもうここまでにしましょうというふうに金額を下げますか、まあいろんな意見が出て、一人の人が先生6人やから60万、頭張りで10万ずつどうです非常に乱暴な話まで出てきました。でもある方がおっしゃったんです。どれが一番信仰的でしょうね。結果的には誰にも言わない、何もしない、ただいいんだけで祈ろうということになった、その結果が60万足りないのが満たされただけではなくて60万超えて満たされたんですね。考えられないことでした。私は丹野のキャンプ場に高校生のキャンプで行ってた時に、会計をしてたのが東の岡田さんでした。岡田さんのご主人から電話があったんですね。先生献金が届きましたけどどうしましょう、もらっといたらいいんじゃないの、受け取っといたら、会計何言ってんのか私の意味がよく分からなかったんで、そう言って電話を切りました。そしてキャンプが終わってから岡田さんあれなどんなことって言って聞きに行きましたら、3月の31日夜中に、岡田さんはまだ府営住宅に住んでいて、この鉄のこの郵便受けのついたようなこの玄関が木屑3足ぐらい飲んだらいっぱいになるような府営住宅に住んでいらっしゃいました。で夜中にご夫婦が起きていらっしゃってたら、玄関のその郵便受けにコトンと音がしたって言うんですね。で何やろうなと思ってこの見に行ったら封筒が入ってた、かなり分厚い。そしてそれを見たら、そして開けてみたらお札が入っていて、数えたらぴったり自分たちが祈ってた金額だった。だから先生どうしましょうというふうに電話がかかってきたっていうんですね。私はそれがどなたであった、どなたが捧げられたのか未だに分かるし、聞きませんでしたら知りませんけれども、とにかく何もしないということは大変なことだということと、本当に祈った時に主は聞いてくださるということが経験できました。でその後こんなふうに書いてあるんです。4月11日教会総会にて姉妹教会として自立、5月には待望の街道を建造することができました。年度末には合同拡大執事会を開き、第二エリコ地区の開始について検討し、北の自立をもって第一エリコ計画を完了することができました。そうなんですよね。その完成した時に誰もよう頑張ったなとは言いませんでした。神様がしてくださったねって言ってみんなで感謝したわけです。今北の教会には牧師がいらっしゃいません。だから今がチャンスですよね、ある意味で。弟子たちはイエス抜きで神を体験したんです。今私たちは 牧師無識で本当にみんなで御言葉に聞いてそれをしっかり握るときに神様がどんなに働いてくださるかということをこの経験してこれからの新たな歩みへの大切な一歩を踏み出すときとしていただきたいと思うわけです。神様はご自分の教会をいつも愛しそして働いていてくださる。本当やあの時そうやったというそういう覗き穴を今こそ大切にして過ごしていただきたいと思います。お祈りをします。天の父様、あなたがここまで北教会を導きそして尊く用いてくださったことを感謝をします。今何が必要かご存知のあなたに兄弟姉妹一人一人が信仰を持って支え合いながら御言葉を握りそこに歩むものとなることができ、神様が生きておられることを体験する素晴らしい時としてお持ちください。助けてくださるように尊い救い主の名によって祈ります。アーメン。
では、感謝しつつ、賛美をお捧げいたします。新聖歌の、355番人ともに歩むです。355番です。
We'll be right back.
ここで、私たちの、感謝と献身を表すものとして、献金をお捧げいたします。ではお祈りの方よろしくお願いいたします。
お祈りします。恵み深い天のお父様、この朝も主よ、あなたが私たち一人一人に礼拝を与えてくださり、御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今日は黒田作先生を通して、主よ、あなたが私たちに今学ばせようとしてくださっていることについて、もう一度深く考えることができたことをありがとうございます。今日のこの礼拝式で、この場所で礼拝する者、またそれぞれの家庭で礼拝する者、さまざまな礼拝を通して、主よ、あなたが生きておられることをもう一度知ることができて感謝します。私たちは愚かで失敗をするものですけども、主よ、あなたが私たち共にいてくださって、私たちに力を与え、励ましを与えてくださいますから、ありがとうございます。今から主よ、あなたに献金を捧げます。どうぞ主よ、あなたがこれをお持ちくださいますように、人知をはるかに超えた主よ、あなたのそのご計画とその恵みの上に心から感謝いたします。今窮地の中におられる方、肉体を病んでおられる方、すべてのものの上に主よ、あなたの豊かな恵みがあることを信じて感謝いたします。主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは、唱詠の63番、父御子御霊の賛美詩、祝祷と構想をもってこの礼拝式の、終了としたいと思います。
安心して生きなさい。仰ぎ声願わくば、我らの主イエスキリストの恵みと、父なる神の愛と、御霊なる神の親しい交わりとが、今御前に立つ我々一人一人と、またスクリーンの向こうでそれぞれ礼拝しておられるお一人お一人の上に、豊かに、そして限りなく ありますように。アーメン。
はい、本日も、こうして、北教会の礼拝を、保ったことを心から感謝をいたします。まずは、久保田先生に今日お越しいただきましたので感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。それでは、修法を、ご覧ください。教会ニュース今週の予定について、のところを、お読みいたします。23日の土曜日に、子どもミニストリーのミーティングを行います。夏の CS 合同キャンプやティーンズバイブルキャンプは残念ながら中止になりましたけれども、子どもたちの信仰の維持と成長のためにぜひお祈りをお願いいたします。各家庭で礼拝を持たれる方へ、場所は、離れていても群れの一員であることに変わりはありません。共に同時刻に、また、それの家庭で、時間は異なっていても礼拝を、お捧げしていっていただきたいと思います。信仰生活が主にあって豊かになりますように祈っております。オンラインで礼拝を守っておられる方に対して羊からの電話連絡があるかと思いますので、ぜひその時に近況を分かち合い、また祈っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。先週の集会状況や次週の放射の方は記載の通りですので、ぜひご覧ください。次週は上坂先生に講談を立っていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは何か連絡等他にございますか？よろしいですかね。はい。じゃあ今日もありがとうございました。またこの1週間ですね、共に祈りつつ、前に進んでいきたいと思います。ありがとうございました。こんにちは、失礼します。
失礼します。
第五の日曜日あるときは今回の日が第五で、もし今回の日曜日であるときは